送りするマリコ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師のマリコです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私マリコが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。さあさあ、今日は3月15日火曜日です。皆さんお元気ですか？先日インスタグラムの方で行事は全部やらなくていいという投稿をしたんですが、たくさんの方にコメントいただいて、すごく皆さん共感してくださいました。コメントいただいた方ありがとうございます。いや本当ね、もう行事は全部やらなくていいと私日頃からこう常々思っているので、今日はねそのインスタグラムの投稿を音声の方でもまとめていきたいなと思います。さあ皆さんは日本の伝統行事をご家庭でされていますか？例えばお正月とか節分とか、あと何がある？おひなさま、ひな祭りね、この前終わったひな祭りとか、子どもの日とかね、クリスマスとか、まあクリスマス日本の伝統行事じゃないけど、まあね、いろいろありますよね、行事って年がら年中。特にこの1月から3月ぐらいにかけては、もう一つ終わるとまたすぐ次が来て、また次が来てっていう風にね、お正月が終わって節分があって、ひな祭りがあってと、本当にバタバタと忙しいですよね。それで私はずっとこれまでは、まあ、特に海外にね住んでいるということもあって、うちの息子に日本の伝統行事をしっかりと教えていかないといけない、こんな風に思ってたんですね。それでできる限り自分のリソースを割いて、時間とかね、いろいろ割いてできるだけお家で日本の伝統行事をやってきました。うちは男の子なので、5月の時にはチラシ寿司を作ったり、鯉のぼりのね、なんかチラシ寿司を、鯉のぼりの形をしたチラシ寿司を作ったりとか、なんかその記念の写真を撮ったりとか、結構ね、いろいろ昔はやってたんですよね。あと、まあ、おせち料理は私、もともとそんなにできないので、やってなかったんですけど、まあ、何か行事があるたびに、できる限りのことをしてきました。でもね、もう、やめたんですよ、それ。いつからやめたのかな、もう1年ぐらいはやってないような気がしますけどね、すごくしんどくなってね、もうある時からパタッとやめてしまいました。で、どうしてやめたのかということなんですが、昔息子が、ま、もっと今より小さかった時は、我が家でも伝統行事できるだけしよう、私が教えていかなきゃっていうふうにすごく思ってたので、なので、できる限りのことをしてたんですよね。でもそのできる限りのことを私がすることによって、自分にとってそれらがすごくストレスになってるなっていうことを感じました。そしてそのストレスが、私結構ねストレス溜めちゃうと、こうなんだろう、爆発というか、どっかで出さないといけない、まあ私だけじゃないと思うけどね、そうなんかね、ストレスが溜まるとどっかでもう出したいっていう風になって、そして私がどこで出していたかというと、それが私の夫に対して、ね、出してたんですよね。別にその行事のことで怒るとかじゃなくって、行事のことをきっかけに私がイライラし始めて、そのイライラで夫がちょっと全然普段だったら私気にも留めないようなことをした時に、もうその時はイライラしてたからって言って、もうなんでそんなことするのっていうことを言ってみたりとかね、ちょっと冷たくなったりとかねそれでまあ夫もそんな風に言われるともちろんね嫌な気持ちになるので、でちょっと喧嘩っぽくなっちゃって、で息子がそれを見て、パパ、ママ、喧嘩やめてっていう風に悲しい顔をするというね。なんかね、誰のために行事やってるのって、何のためにやってるのっていうような感じで、本当にね、もうそれならやらない方がいいんじゃないかって思うようなことがね、昔は続いていたんですね。それで、なんだろう、私が行事をすることによって、結局、なんだろう、あんまり楽しいと思えてなくって、楽しいって思うことよりも日本の文化を教えていかないという気持ちの方が強かったから、 かなり自分が無理してるなっていうことに、ね、ある時気づいたんですよね。でもやっぱり無理しているから、どこかでこう歪みが出てきてしまって、そしてそれが夫に対して当たってしまったりとか、息子が悲しい顔をするようなきっかけになっちゃったりとか、そういうことがすごく続いていたのでね、もうパタッとやめてしまいました。そして周りの友人にも、もうすぐ何々の行事があるねとか、今度こういうの、うちはこういうのするのよとかいうのを聞いても、あ、そうなんだ、うちはしないんだっていうふうにね、言えるようになりました、ね、最初はちょっと勇気いったんですけどね。そう、それででもやっぱりパタッとこうやめてしまうと、なんだろう、自分の気持ちがめちゃくちゃこう楽になったんですよね。なんか今まではインスタグラムの投稿なんかを見ていてもね、例えばひな祭り、この前のひな祭りだったら、ひな祭りの投稿をたくさん見ていたら、あ、うちもひな祭りやらなきゃとかね、まあ、うち男の子なんでひな祭りじゃないんですけど、あとお正月の投稿とか、あのおせち料理を見てたら、あ、うちも作らないととかいうふうにもずーっと私思ってたんですよ。でももうそれをやめた瞬間から、なんかすごく気持ちが楽になって、もう本当は罪悪感とかもね、最初はあったんだけど、でももうやめたことによって自分のストレスが減った、そして時間もできた、でその時間を今度息子と一緒に過ごす時間に費やせるようになったっていうことで、私にとってはいいことしかなかったなって思うくらい、今回とかこの決断もね、してよかったなと思っています。そう、なんかね、あの毎月SNS 見てるとこうやってくるじゃないですか、あの季節の投稿あれめっちゃしんどくないですか？私だけかな、まあ、未だに私ちょっとしんどくなる時があるんですけど、なんかね、もう見てたらもう見たくないっていうぐらいね、はいはい、あなたもやりなさいよっていうぐらいの感じでね、投稿がたくさん流れてきますよね。ひな祭りの、ね、お人形の作り方とか、まあ、私も折り紙とか投稿するのであれなんですけど、でもなんかそういうのをやっぱこう重ねて見ていくと、どんどんどんどん罪悪感に駆られていくんですよね、うん、でもやっぱりその罪悪感に駆られて自分がしんどくなって結局笑えていないっていう状態は、なんか本末転倒だなというか、私が目指しているところじゃないなって気づいたんですよね。そう、だからもう我が家ではおせちは作らないし、五月人形も、まあ、折り紙で兜を作る、折るぐらいだし、あとはまあね、余裕があるときにできることだけをしようっていうふうに決めています。でここで何が言いたいかっていうと、まあ、伝統行事なんてね無理しなくていいんですよっていうことですね。そう、無理しなくていいんですよ。やっぱり伝統行事ってなんかやらないといけないものっていう価値観があるじゃないですか。特にね、海外で住んでいらっしゃる方ってね、きっと私と同じような気持ちの方すごく多いと思うんですよね。でも、そのできない自分を責めなくてもいいと思うし、そしてその子供の笑顔のためにやってるのに、お母さんとかお父さんが笑顔になれてないんだったら、それって全く意味ないと思うんですよね。なので、もちろんその伝統行事を教えていくこと、子供に伝えていくことってすごく大切なんだけど、でもそれよりもっともっともっと大切なことっていうのは、お母さんとかお父さんが幸せでいること、ね、いつも笑顔で子供に接してあげること、それを積み重ねていった上での伝統行事だったり日本語教育だったりすると思うんですよね。だから、まあ、ちょっと今しんどいなって、同じようにね、あの行事するのしんどいなとか、ちょっとストレスになってるなっていう方は、ちょっと一度あの鏡の前で自分の顔を見てみてください。私ね、結構ストレス感じてるとき鏡の前で自分の顔を見るんですよね。そうするとすごい疲れた顔だったりね、全然笑ってなかったり、目が怖かったりするんですね。本当に人間ってすごく表情に出るんですよ。だからもしちょっと今しんどいなっていう方は、ぜひ鏡の前に立って自分自身をちょっと見つめてあげてください、ね、もし無理してるんだったら、もう私はやめてもいいんじゃないかなって個人的にはね、思います。もちろんそれは、ね、ご本人の意思ですけど、ね、やっぱりお母さんお父さんがちゃんと笑えていること、そして その笑顔が子供にも伝わると思うので、 まあ、今回の投稿をきっかけに皆さん無理なくやっていけばいいんだっていうことをね、何か感じてくれたら嬉しいなと思います。そしてもちろん伝統行事をしたいっていう方もね、たくさんいらっしゃるので、別にその方たちをディスっているわけでもなく、ね、その方たちを責めているわけでも全くないので、そこは勘違いしないでほしいんですが、ただ自分ができる範囲のことでやっていけばいいんだよというお話でした。はい、ということで今日は行事は全部やらなくていいというインスタグラムの投稿をもとにお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。はい、ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。